それでは本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の箇所はヨハネの福音書11章1節から6節と17節から45節となります。新改訳聖書の2017年版ですと204ページとなります。ヨハネの福音書11章1節から6節まで、17節から45節までをお読みいたします。さて、ある人が病気にかかっていた。ベタニアのラザロである。ベタニアはマリアとその姉妹マルタの村であった。このマリアは主に香油を塗り、自分の髪で主の足を拭ったマリアで、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主をご覧ください。あなたが愛しておられるものが病気です。これを聞いてイエスは言われた。この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります。イエスはマリアとその姉妹とラザロを愛していた。愛しておられた。しかしイエスはラザロが病んでいると聞いてからも、その時いた場所に2日とどまられた。17節に飛びます。イエスがおいでになると、ラザロは墓の中に入れられてすでに4日経っていた。ベタニアはエルサレムに近く15スタディオンほど離れたところにあった。マルタとマリアのところには、兄弟のことで慰めようと大勢のユダヤ人が来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて出迎えに行った。マリアは家で座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかしあなたが神にお求めになることは何でも、神があなたにお与えになることを私は今でも知っています。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マリアはイエスに言った。終わりの日のよみがえりの時に私の兄弟がよみがえることは知っています。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？彼女はイエスに言った。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。マルタはこう言ってから帰って行って姉妹のマリアを呼び、そっと伝えた。先生がお見えになりあなたを呼んでおられます。マリアはそれを聞くとすぐに立ち上がってイエスのところに行った。イエスはまだ村に入らず、マルタが出迎えた場所におられた。マリアと共に家にいて彼女を慰めていたユダヤ人たちは、マリアが急いで立ち上がって出て行くのを見て、墓に泣きに行くのだろうと思いついて行った。マリアはイエスがおられるところに来た。そしてイエスを見ると足元にひれ伏して行った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になった。そして霊に憤りを覚え、心を騒がせて、彼をどこに置きましたかと言われた。彼らはイエスに、主よ、来てご覧くださいと言った。イエスは涙を流された。ユダヤ人たちは言った。ご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことか。しかし彼らのうちのある者たちは、見えない人の目を開けたこの方もラザロが死なないようにすることはできなかったのかと言った。イエスは再び心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴で石が置かれて塞がれていた。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだラザロの姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっています。四日になりますから。イエスは彼女に言われた。信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんか。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。あなたはいつでも私の願いを聞いてくださると私は知っておりましたが、周りにいる人たちのためにこう申し上げました。 あなたが私を使わされたことを彼らが信じるようになるために。そう言ってからイエスは大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布で包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。マリアのところに来ていてイエスがなさったことを見たユダヤ人の多くがイエスを信じた。以上の箇所よりラザロのよみがえりと題して鈴木テモテ牧師に宣教をしていただきます。
おはようございます。今朝も皆さんと共に主を礼拝できます恵みを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。憐れみ深い私たちの作り主でおられる天の父なる神様、あなたの聖なる名前を心から賛美いたします。すぐる1週間も私たち一人一人の健康と歩みを守り導いてくださったことを感謝いたします。そしてこうして週の初めの日共にあなたの御前に集うことが許され礼拝の恵みに預かれます幸いを心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、今この時あなたの御声だけに聞くことができますように強め励ましていてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かな取り扱いがありますように。お委ねして尊き主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。今日は受難週の始まりにあたるシュロの日の礼拝です。今日は受難週の始まりにあたるシュロの日の礼拝。このシュロの日、シュロの主日はイエス・キリストがエルサレムに入城された出来事を記念する日で、復活祭の1週間前の日曜日にあたります。この時群衆が夏目ヤシの枝を道に敷いてイエスを迎えたことから、教会ではパームサンデーとも呼ばれ、受難週の始まりとされています。人々はイエスを王のように迎えましたが、その直後にはイエスの受難と十字架の出来事が待ち受けていました。そのためシュロの日は受難と栄光とを結ぶ節目の日、すなわち受難週の始まりとして覚えられています。このイエスが人々に歓迎されてエルサレムに入城された出来事は4つの福音書すべてが記していますけれども、ヨハネの福音書では12章にこのことが伝えられています。それに先立ってイエスが行われたのが今日の11章に記されているラザロのよみがえりの出来事です。ヨハネはエルサレム入城において大勢の人々がイエスを歓迎したのは、イエスがラザロをよみがえらせたという奇跡を行ったのを聞いたからであったと伝えています。エルサレム入城において大勢の人々がイエスを歓迎したのは、イエスがラザロをよみがえらせたという奇跡、印を人々が聞いたからであったと伝えています。これまでヨハネの福音書に記されている7つの印について読んでまいりました。カナの婚礼で水をブドウ酒に変えた1つ目の印、王室の役人の息子を癒された2つ目の印、ベテスダの池での病人を癒した3つ目の印、5つのパンと2匹の魚で大勢を養った4つ目の印、ガリラヤ湖の水の上を歩かれた5つ目の印、生まれつき目の見えなかった人を見えるようにされた6つ目の印、そして最後の7つ目が今日読んでいますラザロをよみがえらせるという印です。 これら7つの印は、イエスが神の子キリストであることを表す印です。このヨハネの福音書は、12章を境に前半と後半に分けられます。12章のマリアの香油注ぎとエルサレム入場の出来事に続く章の後半では、イエスがこの世から取り去られた時が来たことが告げられ、続く13章から17章までは、人々の前から立ち去ったイエスが、弟子たちだけに語られた告別説教が述べられています。そして18章から21章にかけて、イエスの十字架と復活の出来事が伝えられていく。そのような構成となっております。そのように12章までの前半では、人々の前で行われた奇跡と対話とによって、イエスがどういうお方であるのかが明かしされており、この11章のラザロのよみがえりの出来事は、前半部分の人々の前になされた公の証、公の宣教のクライマックスにあたることがわかります。この出来事の始まりは、ラザロの姉妹であるマルタとマリアが使いをやって、自分たちの兄弟が病気であることを知らせる場面から始まります。1節から3節。さて、ある人が病気にかかっていた、ベタニアのラザロである。ベタニアはマリアとその姉妹マルタの村であった。このマリアは主に香油を塗り、自分の髪で主の足を拭ったマリアで、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主をご覧ください。あなたが愛しておられるものが病気です。ベタニアというエルサレムから3キロほど離れた村に、マルタ、マリア、ラザロの兄弟が暮らしていました。イエスはよく彼らの家を訪れていたようで、彼らと親しくされていました。このマリアは、この後の12章で、高価なナルトの香油をイエスに塗り、髪で拭ったことで知られるマリアのことです。福音書には多くのマリアが登場するため、このような説明が加えられているのでしょう。マリアは姉のマルタと弟のラザロと暮らしておりましたが、そのラザロが病気になってしまったのです。姉妹たちはイエスのところに使いをやって、主をご覧ください。あなたが愛しておられるものが病気ですと、彼が病気で死にかかっていることを伝えます。ラザロを愛しておられるイエスなら、助けてくださるに違いないと思い、イエスのおられたヨルダン川の川向こうに人をやって知らせたのです。4節、これを聞いてイエスは言われた。この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります。主イエスは、この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものであると告げられました。放っておいても、時期に良くなるから大丈夫だと言われたわけではありません。むしろイエスはラザロが死んでしまうことをご存知でした。しかし、この病気は死で終わるものではなく、神の栄光を表すものとなると告げられたのです。そしてその時いた場所になお2日とどまられたのでした。そしてベタニアに向けて出発するにあたってイエスは、弟子たちにラザロが死んだことを伝え、ご自身がそこに居合わせなかったことはあなた方が信じるためであると告げられます。ラザロとその姉妹たちを愛しておられながら、なお2日とどまられたのは、そのことによって神とご自身の栄光が表されるためだったのです。かくして一行は村に到着したのでした。17節以降では、村に到着されたイエスとマルタとの対話が詳しく伝えられ、28節以降ではイエスとマリアとの対応が伝えられています。17節から21節。イエスがおいでになると、ラザロは墓の中に入れられて、すでに4日経っていた。 ベタニアはエルサレムに近く、15スタディオンほど離れたところにあった。マルタとマリアのところには、兄弟のことで慰めようと大勢のユダヤ人が来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて出迎えに行った。マリアは家で座っていた。マルタはイエスが来られ、あ、ごめんなさい。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかし、あなたが神のお求めになることは何でも、神があなたにお与えになることを私は今でも知っています。イエスと弟子たちがベタニアに到着したとき、ラザロは墓に葬られ、4日も経っていました。愛する兄弟を失った姉妹を慰めようと、多くの人々が慰問に訪れていました。イエスが到着されたと聞いて、マルタは急いで村の入り口まで出迎えに行きました。マリアは家の中に座ったままでした。マルタはイエスに言いました。主よ、あなたがここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。この言葉には、イエスが来てくださったことへの感謝とともに、愛する者を失った彼女の深い悲しみと、どうにもならなかった思いがにじみ出ています。マルタはイエスがどんな重病人も癒すことがおできになる力を持っておられることを知っていました。それゆえ、イエスが来てくださるというその一時に彼女は望みをかけていたのです。けれども、もう手遅れです。死というどうにもならない現実の前に打ちのめされ、彼女の心は悲しみと無力さにすっかり覆われていたのです。どう叫んでも届かないその深い闇の中で、彼女はただ悲しみ嘆くほかありませんでした。しかし、そのような絶望的な状況に置かれていながらも、彼女はなお、自分たちが神のご支配のもとにあることを信じ、イエスが神に願われることはすべて叶えられるということを信じていました。死んでしまったラザロについては何事もなすことはできないとしても、しかしイエスによって何か特別な慰めが与えられるであろうとマルタは疑わなかったのでした。そのような彼女の思いに主は答えて言われます。23節、24節。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはイエスに言った。終わりの日のよみがえりの時に、私の兄弟がよみがえることは知っています。イエスは彼女に、あなたの兄弟はよみがえりますと告げられました。マルタはそれを一般的なユダヤ教の教えとして受け取り、終わりの日、終末の時に死んだ者がよみがえらされることなら知っていますと答えます。するとイエスは重ねて言われました。25節、26節。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？イエスは告げられました。私はよみがえりです。命です。ここでもエゴエイミーというご自身の神としてのご性質を表す特別な表現が使われ、ご自身が父なる神と一つであることが示されており、ご自身が永遠の命を持っておられる神と等しいお方であることが告げられます。あなたはこのことを信じますかという問いは、これを読む私たちすべてに投げかけられている問いであると言えるでしょう。イエスを命の与えてとして信じるかどうか、イエスを命の与えてである神と等しいお方として信じるかどうか、そのことが一人一人に問われているのです。27節、彼女はイエスに言った。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。マルタのこの告白こそ、すべての人が求められている告白です。 ヨハネの福音書がイエスの行われた印を伝えているのは、これを読む一人一人がイエスが神の子キリストであることを信じるためであり、信じて命を得るためなのです。イエスご自身が命であり、死を征服し、死の絶望を超越して栄光を表すお方であると聖書は告げているのです。28節から32節。マルタはこう言ってから帰って行って姉妹のマリアを呼び、そっと伝えた。先生がお見えになり、あなたを呼んでおられます。マリアはそのことを聞くと、すぐに立ち上がってイエスのところに行った。イエスはまだ村に入らず、マルタが出迎えた場所におられた。マリアと共に家にいて、彼女を慰めていたユダヤ人たちは、マリアが急いで立ち上がって出て行くのを見て、墓に泣きに行くのだろうと思い、ついて行った。マリアはイエスのおられるところに来た。そしてイエスを見ると、足元にひれ伏して行った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。帰宅した姉からイエスが来られたことをそっと知らされたマリアは、立ち上がってイエスのおられる村の入り口まで歩いていきました。それを見た人々は、マリアが墓に泣きに行くのだろうと思い、彼女の後を追いました。マリアはイエスを見ると足元にひれ伏して言いました。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。マルタが語ったのと同じ言葉が繰り返されています。この数日間、マリアもイエスと会うことを心待ちにし、そのことだけに望みを置いていたのです。しかし、イエスが到着される前に、兄弟ラザロは死んでしまいました。イエスを見ると、抱えていた思いが溢れ出て、泣き崩れるようにしてイエスの足元にひれ伏し、彼女は自分の悲しみを訴えたのでした。33節から35節。イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になった。そして霊に憤りを覚え、心を騒がせて、彼をどこに置きましたかと言われた。彼らはイエスに、主よ、来てご覧くださいと言った。イエスは涙を流された。イエスは彼女が泣き、一緒に来た人々も泣いているのをご覧になると、霊に憤りを覚え、心を騒がせられました。そして人々に彼をどこに置いたかを尋ねられました。彼らは、主よ、来てご覧くださいと言って、ラザロを葬った墓までイエスを案内しました。イエスは涙を流されました。ここにはイエスの人間味の豊かさが伝えられています。イエスは悲しむ者と共に悲しみ、喜ぶ者と共に喜ぶ豊かな感情を持ったお方でした。しかしイエスが涙を流されたのは、単なる人間的な同情心からではなく、むしろ人間の罪によってもたらされた死の力が人々を支配し苦しめているのを見て、憤りを覚えられたからであったでしょう。36節から38節。ユダヤ人たちは言った。ご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことか。しかし彼らのうちのある者たちは、目の見えない人の目を開けたこの方も、ラザロが死なないようにすることはできなかったのかと言った。イエスが涙を流されたのを見て、人々は、ご覧なさい、どんなにかラザロを愛しておられたことかと言いました。しかしある者たちは、見えない人の目を開けたこの人も、ラザロが死なないようにすることはできなかったのかと言いました。どちらの言葉も、死という現実を前にした人間たちの言葉です。どちらの言葉も死という事実を前にした人間たちの言葉です。 人間にとって死は死であり、滅びでしかありません。死という事実の前に、人間は自分の無力さや限界を嫌というほど思い知らされるのです。人間は愛する者を失った人に対する慰めの言葉を持っていません。人間は愛する者を失った人に対する慰めの言葉を持っていません。兄弟を亡くして悲嘆に暮れているマルタとマリアを慰めるために集まっていた多くの人々も、彼女たちを慰め励ましたいと思いつつも、悔やみの言葉を述べることくらいしかできないのです。しかしイエスは違います。イエスは弟子たちとベタニアに向かうにあたって、死んでしまったラザロを眠りから覚ましに行くと言われました。慰問に訪れた人々はマルタとマリアに会うために来ましたが、イエスは死んだラザロのところに来られたのです。慰問に訪れた人々はマルタとマリアに会うために来たのであって、ラザロに用はありません。しかしイエスは死んだラザロのところに来られたのです。イエスは死者に命をもたらす主として来られたのです。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。とイエスは告げられました。死でさえも損なうことのできない命をお与えになる方、イエス・キリストがここにおられるのです。38節から42節。イエスは再び心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴で石が置かれて塞がれていた。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだラザロの姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっています。四日目になりますから。イエスは彼女に言われた。信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんか。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。あなたはいつでも私の願いを聞いてくださると私は知っておりましたが、周りにいる人たちのためにこう申し上げました。あなたが私を使わされたことを彼らが信じるようになるために。イエスは再び心の内に憤りを覚えながら、ラザロが葬られている墓の前に来られました。先の涙と同様、イエスが心に憤りを覚えられたのは、悲痛な嘆きと悲惨のただ中に人間を閉じ込める死の力を目の当たりにされ、そこに支配者として君臨しているサタンをご覧になったからだと言えるでしょう。墓は岩に掘られた洞穴で、入り口は石で塞がれていました。イエスが石を取り除けるように言われると、マルタが、主よ、もう臭くなっています。四日目になりますから、と言って止めようとしました。イエスを信じる者は死んでも生きると聞かされて、信仰を告白したのは先ほどのことであったのに、彼女にはイエスのなさろうとしていたことが分からずに、もう臭くなっています。四日目になりますからと言って、墓石を取り除けることに反対したのです。イエスはマルタを諭し、彼女の信仰を呼び覚ますようにして言われました。信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんか。信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんか。信じるなら、これまでのイエスがなされた印も一人一人の信じる心と関係して行われていたように、ここでもイエスはマルタや人々に石を取り除けることを要求されたのです。これまでのイエスがなされた印も一人一人の信じて従う心と関係して行われていたように、ここでもイエスはマルタや人々にご自分の言葉に従って 石を取り除けることを要求されたのです。そこで人々は石を取り除けました。イエスは目を天に上げてこう祈られました。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。あなたはいつでも私の願いを聞いてくださると私は知っておりましたが、周りにいる人たちのためにこう申し上げました。この祈りの言葉は、イエスがなさろうとしているラザロをよみがえらせる行為が、イエスご自身と父なる神との一致する行為であることを示しています。イエスはこの墓の前で、父よ、ラザロをよみがえらせてくださいとは祈られませんでした。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝しますと、父なる神がご自分の願いを聞いてくださったそのことを感謝しているのです。このお祈りは、イエスがなさろうとしているラザロを蘇らせるという行為が、イエスご自身と父なる神との一致する行為であることを示しています。10章30節で、私と父とは一つですと言われていたように、イエスのなされることは同時に父なる神の行いであるのです。ですからこの時の祈りは、父と子が一つであり、イエスの意志は神のご意志であったことを表しているのです。43節44節、そう言ってからイエスは大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布で包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。ラザロよ、出てきなさい。とイエスが大声で呼ばれると、死んでいたラザロが手足を布で巻かれ、顔を布で包まれたままの状態で出てきました。ラザロよ、出てきなさい。マリアとマルタをはじめ、人々の心を支配する死の力を打ち破る力強い命令です。イエスが大声で呼ばれると、死んでいたラザロが手足を布で巻かれ、顔を布で包まれたままの状態で出てきました。巻いていた布をほどかれたラザロは家に帰り、姉たちと一緒に暮らしました。イエスは死の力によってがんじがらめにされていた人を死から解放されました。イエスは神の子としてのご自身の栄光を表され、死者に命を与えることのできるお方であることを実証されたのです。イエスは神の子としてのご自身の栄光を表され、ご自身が死者に命を与えることのできるお方、メシアであることを実証されたのです。イエスは死に向かって歩む以外にない人間のために十字架にかかり、3日目に復活されました。ご自身の死をもって死に勝利され、人間を罪の支配から救い出してくださったのです。今日の中心聖句には、ヘブル人への手紙2章14節15節を選びました。主報の内側に印刷してありますので、また前方のスクリーンにも映してありますので、ご一緒に読んでみたいと思います。ヘブル人への手紙2章14節15節3、はい。それは地の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれた人々を解放するためでした。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって 一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。イエスのなさったこのラザロのよみがえりの出来事は、イエスが神から使わされた救い主であり、イエスご自身がよみがえりであり命であることを実証する印でした。そしてさらに、イエスがご自身を信じる者に永遠の命をお与えになり、彼らを終わりの日によみがえらせることを保証する印でもありました。ラザロのよみがえりは地上の命への蘇生であったのに対し、主イエスの復活は罪と死の支配への勝利であり、信じる者たちにご自身の復活の命を与えるための初歩としての復活でした。ラザロのよみがえりは地上の命への蘇生、この地上の命が延長されたものであったのに対し、主イエスの復活は罪と死の支配への勝利であり、信じる者たちにご自身の復活の命を与えるための復活でした。私たちキリスト者は地上の命を超えたこの永遠の命に結ばれ、慰めと希望に結ばれて生きる特権を与えられているのです。私たち信仰者にとっても愛する者との死別、愛する者との地上の別れは深い悲しみを覚えることです。しかしその死の冷酷な支配に支配されるだけではなく、私たちは主イエスキリストを信じることによって復活の希望をいただいている。罪と死の支配へ勝利してくださったイエスの復活を信じ、私たちはイエスキリストにある永遠の命の希望をいただいているのです。私たちがこの復活の希望に結ばれて生きるためには、マルタと人々が墓石を取り除けたように、私たちの心を覆っている余計なものを取り除ける必要があるでしょう。私たちが主を信じ、主の栄光の御業を見るために、私たちの心に取り除くべきものがあるならば、それを取り除いて主に従い、主の栄光を仰ぐものとさせていただきたいと思うのです。45節、マリアのところに来ていてイエスがなさったことを見たユダヤ人の多くがイエスを信じた。このラザロのよみがえりの出来事を見て、人々はイエスを信じました。そしてこの後のエルサレム入場の出来事において、その印を聞いた人々も熱狂的にイエスを歓迎します。しかしヨハネの福音書は、そのラザロのよみがえりの出来事は、この奇跡はユダヤ人たちにイエス殺害を決断させ、十字架を準備させたものでもあることを告げています。またラザロ自身も、生き証人であるラザロ自身もその命を狙われたということがヨハネの福音書には書かれています。このラザロの復活の出来事は、多くの人々を 多くの人々がイエスを信じるようにさせただけではなく、イエスに敵対するユダヤ人たちにイエスの殺害を決断させ、十字架を準備させるものとなりました。ラザロのよみがえりを知った人々がこぞってイエスに従っていくのを見て危機感を募らせたこの宗教指導者たちは、ラザロを殺し、イエスを殺さなくてはいけないと、イエスの殺害を決心するのです。人に命を与えるという奇跡がイエスに死をもたらしたことになります。命を与える方が十字架に登る。イエスはこの逆説を生きられた方であり、またそれによって人々に命をもたらされたお方であると聖書は告げています。イエスがご自身の死によって死を打ち破り、私たちに命をもたらしてくださいました。そしてその復活のイエスを信じる者たちは、イエスが持っておられる復活の命に預かり、神の子供とされ、神との愛の交わりの中に生きる特権を与えられているのです。もはや死は悲しみや絶望ではなく、悲しみは喜びに、絶望は希望に変えられています。私たちの心を覆う死の支配を打ち破るイエス・キリストのよみがえり、このラザロの復活の、ラザロのよみがえりの出来事は、イエスが命を持っておられるお方であるということを証明する印でした。私たちもこの命の与え手であるイエスを信じ、イエスに喜んで従う中で、イエスのご栄光を仰ぎ見るものとならせていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。私はよみがえりであり命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。主イエスキリストの主なる神様、御言葉を感謝いたします。今日はヨハネの福音書11章よりラザロのよみがえりの場面を読みました。主イエスが愛する者の死別によって嘆き悲しむマルタとマリアに寄り添ってくださり、そして涙を流され、彼らの心を支配していた死を打ち破ってラザロをよみがえらせてくださった、その力強い御業を覚えます。そして主イエスはご自身が十字架にかかって死なれることを通して死の力に勝利され、そして私、信じる私たち一人一人に永遠の命の望みを与えてくださっていますから感謝いたします。依然として私たちにとって死は不安であり、また悲しみでありますけれども、しかしその悲しみや不安に支配される私たちではなく、死に勝利された主を仰ぎ、その復活の希望と喜びに満たされて歩むことができますように、私たち一人一人の歩みを支え導いていてください。そしてあなたを信じ、あなたに従うことを通して、あなたのご栄光を表すものとならせてください。来週はいよいよイースターの礼拝となります。多くの人々にイエス・キリストの復活の望みを、その救いの恵みを伝える人になりますように祝福してください。感謝し、お委ねしてイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。